説教父のところに帰る石橋牧師です。
2014年の最初の礼拝をお捧げすることができますこと、この礼拝をもって新しい年の歩みが始められますことを本当に感謝であります。宝刀息子の話はよく知られています。非常に親しまれている物語であり、またこの宝刀息子の物語によって大きな慰めを与えられたり希望を持たれたりするところでもあります。今日の説教題には父のところに帰るというふうに説教題が記されています。父のところに帰ることができた宝刀息子、父のところに帰ることができなかった宝刀息子、その中で光る神の愛、これが先ほど司会者によって読んでいただいた今日の聖書の歌詞の中心であるというふうに言うことができます。この15章の一節、思い起こしていただきたいのですが、見失った羊のたとえ、なくした銀貨の話、そして宝刀息子、すべては15章の一節から始まっています。また宝刀息子の話を理解しようとしたら、一節の言葉に心を向けることが求められると思います。朝鮮人や罪人が皆話を聞こうとしてイエスに近寄ってきた。するとファリサイ派の人々や律法師たちは、この人は罪人たちを迎えて食事まで一緒にしていると不平を言い出したと、この言葉から始まっています。帰ってきた父のところに帰ることができた宝刀息子とは誰であるか、まさにここにあります朝鮮人や罪人であります。父のところに帰ることができなかった宝刀息子は誰であるか、それはファリサイ派の人々、律法学者たちであります。彼らは優等生であります。その社会の中のリーダーたちであり、宗教社会の中にあって律法を完璧に守ろうとしている、そういう正しいということを自認している者たちであります。これがなかなか厄介であります。その正しさの家に父のところに帰ることができない、その中で痛み苦しみながら必死に招かれる父、神、この神の愛が示されていくのであります。11節のところを見ていきますと、またイエスは言われた。ある人に息子が2人いた。弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。そしてそれで父親は財産を2人に分けてやった。あまりありえないことが書いてあるわけであります。この古代社会においては父親には絶対的な力があります。子供たち財産すべて父親の所有物と考えられていく時代であります。そういう中で、父が生きているのに相続を求める、またそれを認める父親、ありえないことであります。二人の兄弟、兄は3分の2、兄弟が多い場合には他の兄弟たちの2倍の相続を受けることができます。弟の場合に、この場合は3分の1であります。父が死んで相続を受けるこの子供の権利を今いただきたいと父に求めるわけであります。生きている時に相続を求めるということはあまりない。しかし聖書にはソロモンが王となっていくときに、ダビデが生きているその中で相続するということが起こっております。したがってあり得ることでもありました。あんまりないことでありますが、あり得る。父親はなぜこれを認めたのか、大きな課題となるところであります。父親、その元から自由になりたい、 どのように頑張っても兄がそれを受け継ぎ兄の世界となっていく。弟は日陰のみ、この父のもとから家から自由になりたい、自由になって解放されて自分の人生を歩みたい、そのように考える弟、これに共鳴する人は少なくないのであります。もう一度十二節を見ていただきますと、弟の方が父親に、お父さん、私がいただくことになっている財産の分け前をくださいと言った。それで父親は財産を二人のに分けてやった。それをそのまま父親は受け止めていくわけであります。弟はこれをすべて換金するわけであります。 13節、何日も経たないうちに下の息子は全部お金に変えて遠い国に旅立ち、そこで宝刀の鍵を尽くして財産を無駄遣いしてしまったと示されてくるわけであります。財産、受け継ぐ財産、これは土地であったり、またその家の、さまざまな品物、その中には思い出もたくさん詰まっているものがある。父の思い出、家族の思い出、そういうものを受け継ぎ、そしてそれを換金するということは、すべて切り捨てる、関係を断ち切る、父の関係を断ち切る、家族の関係を断ち切るという弟の姿が示されてくるわけであります。父親は弟の歩む道を心配しながらも、それが危険な道だということを知りながらも、それを全て受け入れるわけであります。以前この宝刀息子の説教が入っている立ちすくむ神という本を読んだことがあります。立ちすくむわけであります。自分の大切な子供が大変な要求をしてきた、それを認める、父親の力を持ってそれを抑えない、むしろその前に立ちすくむ、愛するがゆえに愛する者の前に弱くなる父、弱くなる神、愛のゆえに、愛するがゆえに、まあ、そのようなことが書いてあることを思い起こすわけであります。愛する者の前には無力となる、私も経験するところであります。三女が双子を産んで、家を訪ねていったら、棚に坊主の捨て道具があった。こんな高いところにこの絵を置いていたら、地震があって飛んでって双子に当たったらどうするんだというふうに三女に言いましたら、お父さん、この坊主の捨て料はもう売ることになってるんだ、ネットで売ることになってるんだ、もうすぐこれを送るんだということを言うわけです。ちょっと待てよ、この坊主の捨て料は僕のもの、私のものじゃないか、勝手に持っといて自分のものだと言い張って売り張るとは何事かと思ったのですが、愛する者の前には弱い父親で、もうそれを受け入れるがいない。おまけに娘のやつら三女はですね、壊れたものがあったら何でも持ってきてほしい、売れるんだってね、部品などが重宝されて売れるそうですね。いや、若者の世代分かりませんね、何でも壊れてもいいから持ってきてちょうだい、私は売りますか、まあ、そういう愛する子の前には無力であります。しかし父は、神様は、自由を大切する神、人間に自由意志を与えられた、ロボットではない、自分の自由な決断を持って神に従い、神と共に歩む、そういう人間であってほしいと人間を作るわけであります。私の信じる神様は、私たちが思う以上に私たちの自由を大切にしてくださる神であります。この弟に象徴されるわけであります。父の元から離れていく大切な息子、 しかし息子の自由な決断を大切にされる父、大切にする父、そこに神と人間との関係が示されてくるわけであります。父から離れて、家から離れて自由に生きたいと誰でもは思うわけでありますが、しかし自由になってその結果として何が起こってくるか、彼が思い知らされること、父から離れて家から離れて思い知らされていくこと、それは孤独と無関心、孤独と無関心の中に弟は落ちていくわけであります。財産があるときはたくさんの友がいた、しかしそれを使い果たしたときに彼は孤独と無関心の中に落ちていくわけであります。聖書を見ていきますと、13日、もう一度読んでいただきます。何日も経たないうちに下の息子は全部を金に変えて遠い国に旅立ち、そこで放蕩の限りを尽くして財産を無駄遣いした。放蕩の限りを尽くしてという放蕩は、もう一つ意味がありまして、救いがないということであります。放蕩ということは救いがない、自分が自由に生きたいと家を離れた結果、そこは救いがない、孤独と無関心の中に落ちていき、誰もこの放蕩息子を助ける者がない。彼は多分細い糸をたどって関係があると思える者たちをたどっていって、やっとある人のところに身を寄せるのであります。14節、何もかも使い果たした時、その地方にひどい飢饉が起こって、彼は食べるにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑にやって豚を世話させた。彼は豚の食べる稲ぐまめを食べてでも腹を満たしたかったが、食べ物をくれる人は誰もいなかった。孤独と無関心の中に沈み、彼は自分のユダヤ人としての誇りをも捨てざるを得なかったのであります。豚をユダヤ人世界において、豚の世話をする、それは異邦人の世界のものになってしまうということであります。彼は誇りを捨てるのみならず、ユダヤ人社会から弾き出されたものとなっていくわけであります。イスラエルの社会から弾き出されたものとなっていくわけであります。稲ごまめを食べる者は誰もいません。これを食べる屈辱感、彼はそれを思い知っていくわけであります。空腹の中でこれを食べざるを得ない、誇りを捨て、そしてまた同時に自分の国から弾き出されていく惨めさの中にあって、初めて本心に立ち返るのであります。17節を見ていきますと、そこで彼は我に帰っていった。父のところではあんなに大勢の雇い人にあり余るほどパンがあるのだ、私はここで飢え死にしそうだ。我に帰ってと訳されています。これが本来直訳に近い訳でありますが、私たちが今まで使っていた共同訳聖書ではなくて口語訳聖書では本心に立ち返ってと訳されています。どうもこちらの訳の方がいいように思ってしまうんですが、本心に立ち返る、本来あるべきところに立ち返る、本来あるべき人間の姿を思い起こし、その心を回復するというふうに示されてくるわけであります。 彼がそこで思ったこと、本心に立ち返って思ったことは正しいことであります。18節、ここを立ち父のところに行って言おう、お父さん、私は手に対してもまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の人にしてくださいと、こんなふうに言おう。本心に立ち返って彼がここに思ったことは正しいことであります。私はお父さんに対して罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません、雇い人の人にしてください。今の自分の姿を彼は深く知っていくわけであります。本心に立ち返ったら本当の自分の姿を知るわけであります。二節を見ますと、そして彼はそこを立ち父のもとに行った。ところがまだ遠く離れていないように父親は息子を見つけて哀れに思い走り寄って首を抱き接吻した。思いがけないことであります。立ちすくむ神、愛する者の前で弱くなる父、しかし愛する者のものを必死に去っていく愛する者を背中を見つめながら、去っていった者がいつ帰ってくるか、それを必死になって待ち焦がれている、待ち続けている父の姿が示されてくるわけであります。父は次男放蕩息子よりも先に愛するものを見つけるわけであります。愛するものを見つけた心、思いが爆発していくわけであります。もう駆け寄って抱きしめて接吻した、まず私の家に入るんだったら言うことがあるだろう、やるべきことがあるだろうというのではない、本心に立ち返って言う言葉、まず言いなさいではない、父の喜びが爆発していくのであります。父のもとに帰ってくるもの、それを受け止めたときに父の喜びが爆発する、愛が大きくここで示されてくるわけであります。父がどれほど喜び、どれほど愛しているか、そのことが強くここに示されてくるわけであります。21節、息子は言った、お父さん、私は天に対してまたお父さんに対しても罪を犯しました、もう息子と呼ばれる資格はありません。父に許され、抱きしめられているそのところで、彼は悔い改めの告白をするのであります。ありえないことが起こるわけであります。非常識なことが起こるわけであります。そんなことは許せない、正しいものから見たらそんな父親は受け止めることはできないとなっていくわけであります。しかし私たちが神のもとに立ち返るということはこういうことである。到底受け入れられないものが受け入れられていく、受け入れてくださった神が私たちを受け入れたことを大喜びされる、そこに神の愛があると次男の父親として示されてくるわけであります。死んでいたのに生き返ったのであります。罪の中に死んでいたのに生き返ったのであります。神の命を得ることができた、それは神の大きな喜びであり、そこに神の大きな愛があることが示されてくるわけであります。正しいものから見たら極めて非常識であります。兄から見たらこの弟と父親は受け入れることができないのであります。正しいものから見たら到底このような愛の神を、父を受け入れることができない、激しい拒絶が起こってくるわけであります。それゆえにこの兄は大の放蕩息子と言えるのであります。実に正しい、その前に立つ父親の姿に注目させられます。25節、ところで愛の方は畑にいたが、家の近くに来ると音楽や踊りの技わめきが聞こえてきた。この音楽という言葉がありますね、音楽、この言葉に注目していたいのであります。シンフォニア、シンフォニーの語源となっていくところであります。 音楽が鳴り響いてた。音楽のことに踊り喜び宴会が催されていた。兄は激しく反発するのであります。27節、しもべは言った。弟さんが帰ってこられました。無事な姿で迎えたというので、お父さんは超えた格子を振られたのです。兄は怒って家に入るとはせず、父親が出てきてなだめた、なだめた、慰めた。愛する長男、その長男の前に立ちすくむ父親の姿があるわけであります。愛する者の前に弱くなる父の姿、神の姿。家に怒って家に入ろうともしない長男に対して、必死になってこれを慰める父の姿が示されてくるわけであります。兄の正しさは到底あの弟を受け入れることができないのであります。愛の思いが怒りが爆発します。29節、しかし兄は父親に言った。この通り私は何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もありません。それなのに私が友達と宴会するためにクヤギ一匹すらくれなかったではありませんか、と兄の怒りが爆発していくわけであります。弟を懲らしめて父親と、お前は息子と呼ばれる資格はない、雇い人として働けと言って、そうしたら兄も理解したと思いますし、常識的にはそうすべきであります。しかし父は死んだ者が生き返った、帰ってきた、死んでいたのに生き返った、そのことを大喜びする父であり、そこに示される愛が大きく膨らんでいく。父の愛、神の愛は人間の常識を超えたものであります。しかしこの父を受け入れることができない、正しいものはこれを受け入れることができない、この愛を受け入れることができない、正しい者たちは主イエスを十字架につけていくのであります。このことにおいて激しく父に対して、神に対して反逆するのであります。第二の放蕩息子、厄介であります。そこにかけられる父の言葉、主の言葉、私たちの心を揺り動かすのであります。30節、ところがあなたの息子が娼婦どもと一緒にあなたの信条を食いつぶして帰ってくると、肥えた子牛をほぐっておやりになる。スードシアは言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだ、だからお前のあの弟は死んでいたのに生き返った、いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しむ喜びの当たり前ではないか。愛する者が帰ってきた、死んだ者が、死んだと思っていた者が生き返った、いなくなっていたのに見つかった、愛してる、だからそれを喜ぶのは当たり前ではないか、と父は兄に語るわけであります。激しく反逆する、激しく反抗し、激しく父の行為を、愛を否定する兄、しかし私はあなたと一緒にいる、私のものは全部あなたのものだ、どんなに反抗してもその正しさ、厄介であります。その正しさの上に反抗し続ける神の愛は、父の愛は受けられないと激しく反発され続けながらも、そこに神の大きな愛が示されていくわけであります。反発する、あなたと私はいつも一緒にいる、私のものはあなたのものではないか、と主は招き続けられるわけであります。放蕩息子、大の放蕩息子、主はこのように招き続けられておられるのであります。そして私はこうして 招かれて礼拝する者としてここに座っているのであります。音楽シンフォニーというふうに言いました。まあ、シンフォニーのシンというのは共にということであります。共に響き合うということであります。共に響き合う礼拝、この宴会、放蕩息子を迎えた宴会、まさにこのような礼拝と重ね合わせて見つめることができるように思います。私たちは放蕩息子でした。大の放蕩息子であったかもしれません。厄介の放蕩息子であったかもしれません。しかし招かれました。この礼拝に招かれました。共に神を賛美する、共に神の賛美を響き合わせる、そんな礼拝を今年も捧げ続けたい。私たちのまずはじめにこの礼拝がある。ここから私の礼拝が始まる、私の生活が始まるんだ。そのことをここに留めたいのであります。お祈りをいたします。天に神様、天の神様、このような私たちを今年最初の礼拝に招いてくださり、御言葉の力に預かることを許されましたことを感謝いたします。放蕩息子、もう一つの放蕩息子、帰ってきたもの、帰れなかったもの、しかしそこに神様の大きな愛が光り、神が必死に反抗する者とも共にいると言って招き続けてくださっている、この愛のうちに生かされていることを思い心から感謝いたします。この恵みを深く受け止めながら、ここに招かれた者たち共に高らかに死を賛美する歌を響き合っていくことができますように、響かせていくことができますように導いてください。集ってきた一人一人の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。